遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり何かしらの紹介をしたりする雑談系の番組です。いやー、台風がとんでもないことになってはいるが、僕の地域ではほぼ何もないで、なんなら本当に風しか吹いてないっていう状況ですね。あれ、やばいところはマジでやばいらしいんですけど、八丈島だけなのかなガチで直撃してるところだけな感じしますね。本当にその地域の方には申し訳ないですけど、マジで天気予報とか見て雨のマークついてねえな、ただ風だけ強えなみたいな。まあそれで一回だけあれでしたね、夜にめちゃめちゃ風強くって寝づらいことはありましたけど、本当にその程度でしたね。まあ一応天気予報、今んとこの天気予報だと週末土日のどっちかとかかなには降るっぽいんですけど、それも台風の影響なのかどうかちょっとわかんないっていうね。もうとにかく風が強いんですけど、風が強いイコール涼しくてね、過ごしやすくてしょうがないんですよとにかく過ごしやすいっていうね、あの気温的にはちょっとやっぱ日出ると暑いなって感じる時もあるんですけど、でなんなら一回なんか夏帰ってきたなっていうぐらい30度になった日もあるぐらいではあるんですけど、そうじゃない時は25前後になって、いやー過ごしやすいなーとはなってきましたね。風が吹くとなおさらやっぱ涼しく感じるんで、これからね結構動きやすくなるんじゃないかなと。まあそれが過ぎたと思ったらね、今度は寒くなるんでまた動きづらくなるのかなとも思うんですけど、僕は寒さの耐性はちょっとあるんでね、そっちは別にそんなに気にしてないんですけど、そう、暑さよりは寒さの方が耐性は自分的には持ってるので、それは大丈夫かなって思ってるんですけど、まあそれまでのねこの過ごしやすい期間っていうのは楽しんでいけたらなとは思いますが、じゃあ何かすんのかって言われると多分何もしないです結局ね、週5で働いてるとなかなか自由な時間もね限られてはきますし、で疲れてたりするとね一日中寝ちゃったりもするんでね、なかなか外に出て何かをするっていうのをしないんですけど、一人でいるときはそんな時にね友達なんかに遊びに誘われたりすると、まあ充実した一日を送れるなっていう話を、今回もしていこうとは思ってるんですけどまあ一応誘ったのは名目上僕ではあるんですけど、ただ向こうから言われなければ思いつかなかったことでもあったので、その辺のね話をしていこうかなと思います。まあ本当に過ごしやすいこの期間中ね、これが過ぎるとマジで本当に一気に寒くなると思うんで、動けるときに動きましょうということで、よりは遊べるときに遊びやすいときに遊びましょうっていうのをね心がけていただきたいなと思います。という感じで、今回も始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで、今回は割とどっちも雑談ですね。そんな感じでいきたいと思います。で、まあまず前半の、話題なんですけど、友達とカラオケに行ったっちゅう話ですね。ただね、これ確かにまあ結構何回もしてる話だと思うんですけど、まずその友人とカラオケ行くっていうのがだいぶ久しぶりなんですよね。家族と行ったって話はつい最近割としたじゃないですか。 2,3 回ぐらい行ったんですけど、友達とは実は行ってなかったんですよ。で、なんなら一人でも行ってなかったですしね。1年以上本当に行ってなかったはず。一人だろうと友達とだろうと、で家族とちょいちょい行ったぐらいだったんですけど、それがまず友人とのカラオケになりますっていうのと、その友人とのサシのカラオケ、てかサシのカラオケじゃねえわ、サシで遊ぶのがっつったらいいのかな、それもねすごい久しぶりっていうのを言われて、そういえばそうだなってなったんですよね。それぐらいなんだろう、2人だけで何か、誰かと2人だけで遊ぶっていうのをなかなかしてこなかったんですよ。それこそ統率会の方に行くと、統率者やるんで3人以上はほぼほぼいますし、2人で遊ぶは なくはないか。とはいえ、その統率会のうちの一人とデュエマやったりとかっていうぐらいだったんで、そう、サッシュとのね、で、地元の本当に友達ってなるとガチでなかったんで、それが。必ずそれも3人いて、3人いるけど、統率じゃなく、遊戯王をね、回すっていうのを、最近はよくやってたんですけど、そう、必ず3人いたんですよね。それが本当に2人になったっていうのがすげえ珍しいなって言われて、確かにそうかってなりましたね。全然意識してなかったんですけど。っていうところで、まあ、その友人とのね、カラオケをしようって、まあ、まず、その、結構、まあ、先週、前回話したかな？前回、前々回ぐらいに話した、お祭りの日の話。そのお祭りは、まあ、僕行ってなくて、で、夜ご飯食べた後に、カラオケ行く組と行かない組と、で別れて、まあ僕は行かない組だったんですよ。その次の日仕事だったんで、でそのカラオケに行くっていうやつらと、まあその前にちょっとだけ話したんですけど、そしたらそのうちの一人が割と今はフリーだから遊べるよっていうのを言われて、じゃあ行くかってなって今回のこのカラオケ計画したんですね。そう、自分からだとね、多分やっぱ眠くなっちゃったりするんで言わなかったと思うんですけど、そう、向こうから行こうぜって言われたんで、じゃあ行くかって思って、まあ日にち決めて、でそう、最近できた方、家族で行った方のカラオケに行こうと思ったんですよ。でそこが結構早めに、普通のカラオケよりは割と早めに開店するっていうのを知ってたんで、まあこの時間に迎えに行くわっつって、で途中でお昼ご飯とでお菓子も購入してたんですね。それこそその家族で行った時にお菓子買ったのを覚えてて、確かに最近っていうか、もともとこのやり方ってやったことなかったなって思って、家族と行った時にそれを思いつかせてくれて、なんでまあそう、持ち込み禁止なところってもう最近ないんじゃないかなって思ってるんで、そう、それだったらまあ一層お菓子も持ち込んでね、食べながら歌うのはいいなって思ってたんで、お菓子買って、でまあお昼ご飯も軽いものを買っといて、でいざカラオケ、その行ったんですよ、早めのところの、てかなんなら一番近いカラオケ家からに行ったんですけど、開店時間は間違ってなかったんです。その朝一からだとフリータイムがなかったんですよね。そう、フリータイムはね、本当に昼からしかなくって、3時間ぐらい待たなきゃいけなかったんですよ。なんでじゃあ行っかってなって、いつもの方、家から近い方じゃなく遠いんですけど、まあ本当にいつも行ってたところのカラオケに行こうってなって、そこまで移動しましたね。まあそれでも移動時間含めても、そのそっちのカラオケ、いつも行くカラオケってか、なんなら今回やったカラオケに、の開店時間よりは早く着いちゃったんです。まあ近くにね、ドンキがあったんで、ドンキがあって見回るだけ見回って、何も買い物はせず、だからそっちで買い物すればよかったなとも思ったんですけど、まあまあ先にね、もうすでに買い物は済んでたんで、じゃあ開店時間だったら行こうかっつって開店時間になって、でまあ本当に開突しましたね。なんで開店突撃して、いつも通りのカラオケが始まったんですけど、珍しくですね、友達の方が先に喉を潰したんですよ。割とこういう時って僕の方がなんか無茶な歌い方をすることが多かったんで、僕の方が先に喉崩して、まあそれでもやめることはないんですけど、基本的にはで過去一声つか喉潰れてるんだけどっていう話をしながら、限界だったら言ってねっつって言ってはいたんですけど、なんかモチベーションだけは異常に高かったらしいんですよ、どうやらその友人が。とにかく歌いたくてしょうがないみたいな、喉は潰れてるけど他のことはせずなんか歌っていたいっていう、それもまた珍しかったんですけど、結構そいつ飽きっぽいじゃないですけど、そのカラオケ歌いたい曲とりあえず一通り終わったらカードしばこうぜって言ってくるタイプのやつだったんで、そう、そうなるのもなかなか珍しいなと思いながら、僕ももちろんちゃんと付き合いでもねえな、ちゃんと僕も歌いたかったんで歌付き合って、まあただ途中からね、そのいう僕はちゃんとフル尺で歌うんですけど、フルコーラスで歌うんですけど、友達がテレビサイズ、アニメとかのテレビサイズの方のカラオケってあるじゃないですか、本当に1分半とかしかないやつばっか歌うんですよね。僕の方が歌ってる時間そのものはめちゃめちゃ長いのに、僕の方が喉持ってるっていう 謎の現象が起きてたんですけど、そうとにかく先にその友達の方が潰れてて、で限界だったら行ってねっつったんですけど、全然マジでモチベーションがあって、結局カードもやらなかったんですよ。あの持ってきてはいたんです、あのやっぱ今までのことがあったんで、まあどうせそういうことになるだろうなって。でしかもその歌ってる最中喉も潰れたんで、まあそろそろ言われるのかなと思ったら一向に言われなくてまあそれはそれで別に良かったんですけど、なんであの持ってきてはいたけど結果やらずに済みましたね。でそれこそその僕の方が潰さなかったっていうのとはちょっと別の話なんですけど、その日っていうよりかは本当にその最近って言ったらいいのかな、その家族とのカラオケも含めて喉の調子ちょっと良くなったなって思って、まあもともと別に喉の調子が悪かったわけじゃないんですけど、で友人間で言ったら僕の方が一番うまいですし自覚っていうか、あのそれは採点機能を使えば一目瞭然なんですけど僕が一番点数取ってるんで友人の中では。あでも最新あれその時言ったか、一番最後に行った時の家族のカラオケでも一番高い点数を取ったのは僕なんですよ。なんでその時のも含めてちょっと喉の調子良くなったなっていうよりか、なんか声域がほんと気持ちなんですけど、がっつり上が出るようになったわけじゃないんですけど、ただなんか気持ち広がったなっていう感じがして、まあそれでも無理な曲は無理です。ペガサスファンタジーはマジで許しませんあれは高すぎるガチで高かった。あれそう、あれは高くてねダメだったんですけど、なんか今までギリ本当にギリ一瞬なら届くみたいな曲が割となんかすんなり出たなっていうのとか、シャウトがすごい楽になったなっていうのがその日は特にあって、でもちろんその僕とその友人だけで行くときは僕の方が絶対うまいんですけど、点数もちょっとバグってて、だいたいその今まで行った時ってその一番最高点が出るのって1回しかやっぱなかったんですよ。で他の曲はさすがに最高点まで届かないぐらいだったんですけど、同じ要は点数が2回出たんですよね。そうまあ厳密には違うんですけど、もちろんまあただ普通に10のくらいっつったらいいのかな、そこだけ10のくらい、まあ2桁だけを見ると取った最高点数、同じ最高点数2回取ったっていうことがあったんで、なんか最近調子良くなってんだなってちょっと思いましたね。別にそのそれこそ専門学校通ってましたけど、ただそれのなんだろう半数とかはしてないんですよ全然。なんですけどそれがなんだろう最近の日々のバイトでいい発声法に無自覚にやってたのかなってちょっと思いましたね。あでそうそれで言うとなんですけど、検証結果別に炭酸関係ねえっすそう前回ね炭酸飲んでたらなんか喉の調子良かったんじゃないかみたいな話をしたと思うんですけど、あそんなことは全然ないっす。その後炭酸飲んだんですけど半々ぐらいにしてたんですよ。炭酸飲む時と炭酸じゃないのを飲む時と普通の紅茶とかいつも通りの飲むのって半々ぐらいにしたんですけど別に変わんなかったですねなんで別に飲むものとかによっては変わりはしなかったんですけど、まあただ一発目でやっぱ喉を開くためというかそういった時に炭酸やるのはいいんじゃないかとは思ってます。ちゃんと刺激になりますからね。そうそうそれはいいのかもしれないんですけど、じゃあそれを飲み続けたからよく声が出るようになるかっていうと多分そんなことはないっていうのはさすがに分かりましたっていう感じで、まあ本当に歌いたい曲もすげえ結構よく歌えたし、まあフリータイムってこともあってね、ガチでそのフリータイムの終わりの時間まで2人いたんですけど、それで歌いたい曲も歌いましたし割と満足したなっていう感じですね。でだいたいそういう時ってその夜ご飯も食べてから帰ろうかっていう話になるんですけど、お菓子をね買ってたじゃないですか。で僕と友達でそれぞれ買ってたんですけど、それによってお腹がいっぱいになったらしいんですね友達がっていうことでちょっとお菓子で腹いっぱいだから夜飯なしでいいっつって、ああいいよっつってそのままキロに着きましたね。そんな感じで、いやーまあ本当友人同士のカラオケってのも久しぶりだったんですごい良かったなっていうのとそれこそそのお祭り後のカラオケの時も行きたかったなって思ってたんですけど、夜のカラオケオールに、それもまたそれこそメンバー増やしてたとか、あとその時にやっぱそこのメンバーでアルコール車を運転してないやつだけはアルコール入れてたらしいんですけど、それなんかもね また僕もやりたいなって思いましたね。1回2回は確かやったことあるんですよ。ただそれももうだいぶ前の話なんで、また改めてねメンバー増やしたりアルコール入れたオールナっていうのをまあ計画だけでもねしてみたいかなと思っていますという感じで、皆さんもぜひねカラオケ、まああんまり行くことはないかもしれないんですけども、行けるなって思ったら友人誘ってカラオケぜひ行ってみてください。以上、番組前半はカラオケに行った話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半も雑談に行きたいと思います。実はですね、前回の収録の終わりに映画を一本見てきました。じゃあそのレビューをするのかっていうと、そういうことではなく、なんでかっていうと、すでにレビューした映画だから。はい、2回目のプリキュア映画です。そちらをね見てきたんですよ。なんでかっていうと、これちゃんと理由があって、ちょうどその週ぐらいからかな、舞台裏トークっていうのが上映後につくようになったんですよ。これ前作のワンプリの、映画の時、ワンダフルプリキュアの映画の時もあったんですけど、一定のその期間過ぎると、その本編内容の後に、キャラクターたちが集まって会話を楽しむっていうパートが生まれるんですね。生まれたんですね、あの前回からっていうのが今回もあって、それを目的に見に行きました。ただね、本編内容もちゃんと楽しかったんですよ。もう1回見て分かってはいるけど、でもおもろいなってちゃんと思いましたね。あれはいいなって思いました。まあそれこそ1回目からね割と僕は絶賛してたんですけど、2回目になってもね変わんなかった、もう良さがだったし、あの僕最初のその感想を言った時に、あの 3D ライブのパートが多いっていう生意気を言ったんですけど、改めて見てみたら削る場所1個もねえなと思ったんですよね。やっぱなんかその日のコンディションとかによってやっぱ変わってくるなと思いましたね。その日も別にコンディション良かったわけじゃなかったと思うんですけど、改めてよくよく見てみたら、いやこれ改めて見ても削るとこ別にねえなと思いながら、目はもちろん疲れちゃうんですけどね、さすがに疲れちゃいはするんですけど、よくよく見て話の流れも見て、いや削るとこねえなってなったんで、それはねまた気づけたことでもありながら、ただあと逆にね、疑問が浮かんだシーンももちろんありました。やっぱ2回目見るっていいなって思いましたね。なんでっていうので、で本編もちゃんと楽しんだんですけど、その追加音声というか追加のカット、アフターカットっていうのもまたいいものだったなと思いましたね。やっぱこういうところなんかちゃんとファンを楽しませてくれるなって前作のところからありましたけど、っていうのはすごい良かったなと思います。なんでね、やっぱ同じ映画2回見るってね、そういったの見えてくるからいいですね。本編内容に関してはアフターカットは完全に新規の映像なんであれなんですけど、本編内容も2回見ると、あーやっぱここってこうだったなとか、あーでもここってどうなんだろうっていうのがね、なんかやっぱ俯瞰して見れるんで、それはいいなと思います。でそれをただやるときに2時間とか3時間とかあると疲れちゃうじゃないですか。なんで、まあちょっとあえてこういう言い方をするんですけど、キッズ向けの映画ってその適性あるなって思うんですよ。プリキュアとかそれこそ仮面ライダーとかって2時間はギリないと思うんです。1時間半ないぐらいなんですよね確か。70分とか80分ないよな多分、そうぐらいの時間しか、コロナ禍の映画ってやっぱり対象年齢、元々の対象年齢がやっぱその辺のっていうこともあって、尺がねそれぐらいしかないんですよ。なので見やすいんですよね、2回目っていうのが見やすいっていうか、2回とか3回とか見ても疲れないではないか。ただやっぱ他の 2時間とか3時間とか見るよりも圧倒的にパフォーマンスが良くなるんですよね。なのでその適性あるなって思いましたね。なので、まあ今回はね、それこそその追加の映像もあるってことで見に行きましたけど、まあ、そんなこと言いながら僕、シードフリーダム3回見に行ってますけど、シードフリーダムは3回見に行ってますけど、それでも3回全部楽しんだんですけどね。そう。やっぱね、何回か見るっていうのはね、 いやまあ気持ちは分かります、まあ、5、6回は見に行かねし、シードフリーダム3回見に行ったのもこのアフターカット、あのまあそもそもが2回目からもうその映像の一部が違うっていうことではあったんですよ。まあ全然気づかなかったんですけど全然気づかなかったんですけど、分かんなかったんですけど、そういうのもあるし、あとシードフリーダムもこの今回のプリキュアみたいな感じで、追加の音声、追加映像があるっていうことでやっぱ3回見に行ってるんで、そういうののついでにやっぱ本編内容を2回3回楽しむっていうのはすごい、いろんなところが見えてきていいなと思いましたので、すごいおすすめです。まあ全部の映画でね、やっぱりそういうのってないとは思うんですけど、こういったアニメ映画ってそういうことがよくあったりするので、まあ、あとは特典が変わるとかね、そういうのの目的で見に行くのはいい。でもね、特典が変わるだとあんま見に行くのはあれかなと思うんで、やっぱりそういう追加映像とかそういうのがあるときに、2回3回見に行くといいんじゃないかと思います。でかつそんな中でこの元々の対象年齢が低い映画っていうのは、キッズ向けの映画っていうのはその適性があるなと思ったので、ぜひぜひね、そういった機会がありましたら皆さんもぜひ行ってみて、見てみてくださいっていうのが、映画の2回目に行ったよっていう話。まあもう一個だけお話ししてね、今回は終わりにしようかなって思うんですけど、これは前回かな、前回かなぐらいかもしれないんですけど、まあちょっと全然覚えないんですけど、いつしかね、この収録場から一番近いイオンに行ったことがあったんですよ。まあそれちゃんと買い物目的でというか、買いたいものがあって、だから前々回かな、もしかしたら。前回はそれこそ映画を見に行ったんで、前々回だったと思うんですけど、ゲーセンが潰れてたんですよ、イオンの中の。あんまり、いやもちろんそこにそんなにがっつり入り浸ってたってわけではないんですけど、でもやっぱり時代の、なんだろう、あれが来てるなとは思いましたね。そもそもがゲーセンそのものが割と絶滅危惧種なんですよ最近。なんでかっていうと、家庭用ゲーム機が増えに増えてるし、そのパフォーマンスが良すぎるからっていうことで、キッズがね家から出ないんですわ要はわざわざゲーセンに行かないって言ったらいいのかな。もちろん来てる子供を見ることはあるんですけど、多分その量が減ってるんだなって昔よりはとは思いましたね。昔の、まあ、ゲーム機が悪いとは言いませんけど、やっぱ半々ぐらいだと思うんですよ。家庭内でできるゲームもやるし、やっぱそういう、なんだろう、親が買い物行った時について行ってゲーセンで遊んでおくみたいなのって半々だったと思うんです。多分ね、もうその比率が今ね 7-3 とか 8-2 ぐらいになってると思うんですよ。要は7とか8の割合で、そんなことよりも家で、要はスイッチだとかをやったり、動画見たりとかもしてんのかな、やっぱりっていう方が多いんじゃないかって、まあそのゲーセンがやっぱり潰れ始めた頃から言われてはいるんですけど、その波がねついにやっぱりその僕の知っている限りのところに来たなと。やっぱその辺のニュースを聞いた時って、まだギリその僕の身近ではなかったんですよね。っていうのがついに身近にも来たもんで、ああついにここも潰れちまったんかとは思いましたね。まあ僕が行くたび行くたびそんなに人が入ってる気はしなかったんでまあなんだろう、当然とは言わないまでも自然とそうなっていくんだなとは思ってたんですけど、本当に久しぶりに訪れたら、あれなくなってんじゃんって思ったんで、それも本当に僕が訪れる1週間2週間ぐらい前だったんですよね確か。閉店したのがこの日付で閉店しますって書いて張り紙がまだ貼ってあったんですけど、1週間とか2週間ぐらいしか経ってなかったんで、でそういったところのもともとそのゲーセンにあったゲーム機とかってどこ行くんだろうなとはちょっと思いましたね。そう、ただねこの近くでそこにしかないっていうメダルゲームがあったんで、それはねなんか生存しててほしいなとは思ったんですけど、まあまあ時代だなとはやっぱり感じてきましたね。そういったのがどんどんどんどん淘汰されていってしまう、そんな世の中になってきているんじゃないかと思います。まあそれだけね、まあ家庭用ゲームの発展が強いっていうのもありますけどね、やっぱり。ただもともとがゲーセンの民だった 自分まあ言ったことはないですけど言ったことないし、別にそんなにそんな入り浸ってたわけじゃないんですけど、でも割と小学校の頃とか友達と一緒に行ったりしてたんですよ。小学校中学ぐらいの時って割とそういうのをやったりしてた派なんで、そう、それがどんどんなくなっていってしまうのってやっぱ悲しいなとは思いましたね。まあその都度僕は太鼓の達人をやってたんですけども、その頃はねまあすげえ数やってましたね手パンパンになるまでやつなんでね、そんなこともやりながら、まあただこれがねまあでっかいゲーセンじゃないですからね、やっぱりそういう複合商業施設の中の一角っていうぐらいだと、なんでまあしょうがないところはあるんですけども、これがまたでっかいゲーセンがね潰れるとかってなると、あーここも潰れちまったんだって、それこそ時代の波を感じてしまうところではあったりするので、皆さんぜひゲーセン行きましょう。まあ金かかっちゃいますからね、やっぱりスイッチって1回買うと減価償却以上のことができるじゃないですか。例えばまあ2万3万出しましたっつって、それをアーケードゲームにじゃあ換算しますってなると、まあ1週間とかあったら減価償却できちゃうのかな。やっぱりさすがにそれはあれかもしれないですけど、採算取れてないかもしれないんですけどわかんないですけどね。結局でそっからまあソフトも買ったりすると追加でねお金かかっちゃうんであれですけど、でもやっぱり要は1回買うと無限に遊び続けられるのと、1回1回そのお金を入れない限りは遊べないっていうのとやっぱり違うので、そういった部分でね違いがどんどんどんどん出てってるんだろうなとは思いますね。じゃあそのゲーセンのサブスクができるかって言われると絶対システム上難しいと思うんで、まあこれはね本当にどうしようもない話ではあるかもしれないんですけど、これから身近なところのも減っていっちゃうのかなって思うとちょっと悲しくなってしまう、そんなところのお話でした。なので皆さんゲーセンに行きましょう別に行かなくてもいいんですけどね、そこは自由なんで。でもやっぱゲーセンにはゲーセンなりのなんだろう魅力というかそういうのもあったりするんで、まあちょっとね外最近出てねえなって思ったらゲーセン行ってみっかってなってもらえると嬉しいなと思いますという感じで、以上時代の波には逆らえないなという話でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。今局長さんとお話ししてて、あ、そっちかもなって思ったのがもう一個あって、ゲーセンについての話なんですけど、ガチャガチャガシャポン、あっちが発展してるっていうのもあるかもしれないって話ですね。やっぱもともとゲーセンが潰れ始めた頃って家庭用ゲームが発展したからっていうのはそれももちろんあったんですけど、それ以上にガチャガチャの方に人口も吸われているっていうのが確かになって思ったんですよ。ガチャガチャの市場めちゃめちゃ伸びてるの、知っててっていうか、それもなんかなんとなく感じてるなって思ってて、結構行ったるところにやっぱりそのガチャガチャコーナー、ガチでガチャガチャのもう本当にガチャガチャしかないみたいなコーナーがよく見るなって思ってますし、なんなら僕もちょっと貢献してるタイプの人間なんですけどあれもね、コスパとタイパが最強ですからね、あれしかもどんどんどんどんやっぱお金を突っ込んじゃうんで、ゲーセンのクレーンゲーム以上に突っ込んじゃうんじゃないかな、あれにやっぱお金ってっていうのもあって、そっちに人口を吸われてる説もあると思います。ダブルパンチですね。なんで家庭用ゲームももちろんあると思いますし、ガチャガチャ市場も絶対あると思うっていうダブルパンチでゲーセンはどんどん淘汰されていくんだと思います怖いよ。 まあゲーセン、まあまあまあクレーンゲームよりはやっぱりガチャガチャって絶対に景品何かしら出ますからね、ランダムとはいえ。クレーンゲームって自分のスキルとかがないとやっぱり取れないときはいくらかけても取れないじゃないですか。とかまあアーケードゲーム、よく100円入れてカードが配出されてそのカードで戦うみたいなのもよくやってると、僕はそれの民だったんですけど最近はもうやってないんですけどね、それも。とかそうじゃなくても本当にその100円入れてただゲーム遊んで何も配出されずに終わりっていうゲームだってあるじゃないですか。それがまあ7割8割だと思うんですけど、それよりはお金かけたら絶対に何かしらは手に入るっていう方がやっぱり魅力なんだなって言われて気づきましたね。それこそいや、そのゲーセンの跡地にガチャガチャができてたわけじゃないんですよ。まだそのゲーセンの跡地は本当に空白でだったんですけど、その時見たらで、ガチャガチャガチャガチャで別の場所にちゃんとあったんですよ。でそっちにはやっぱちゃんと人いたなって思ったんで、思い返してみるとやっぱそうなんだなって思いましたね。なので、ゲーセンはガチでどんどん淘汰されていっちゃうんだなと。それこそその本当にそのゲーセンだけっていうでっかいそのビル全部がゲーセンですみたいな、そういったところって逆に潰れないと思うんですけど、こういうそのスーパーの一角っていうレベルだと本当にどんどん人減ってっちゃうんだなって思いましたね。まあこれから実際どうなるか分かんないですし、もしかしたらそういうゲーセンの何か逆転の一手が生まれる可能性もあると思うんですけど、逆に言えばそれがない限りってどんどんその家庭用ゲーム機とガシャポンっていう、まあガチャガチャっていう文化に吸われてっちゃうんだなとは思いましたね。まあ本当に実際にはどうか知りませんけど、でも納得できる理由だなとも思ったんで、皆さんもぜひ考えてみてください。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。